ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener no minasan, kyo 2020年9月週3日木曜日は私エンダが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、ジョコ・ビドル大統領は2020年の総選挙に向けてキャンペーンを行わないと明言。マレーシア外相の訪問を受け、ジョコ・ビドル大統領、ニクニカン協力強化への決意を表明。最初のニュースです。ジョコ・ビドル大統領は水曜日、大統領事務局の YouTube アカウントで2020年2月12日の投票前の最後の数日間にキャンペーンに参加するというニュースを受けて、キャンペーンへの参加を否定しました。
Ini saya ingin menegaskan kembali.
以前の発言を繰り返したいと思います。大統領はキャンペーンすることが法律で認められているということです。そしてルールも示しました。しかし、キャンペーンに参加するかどうかという質問には、私はノーと答えました。キャンペーンはしません。ジョコ・ビドル大統領はまた、すべてのインドネシア国民に来週水曜日の投票所で投票権を行使するよう要請しました。その際、大統領はまた、国家情報機関を含むインドネシア国軍、インドネシア響き説は主立であり、国民の主権を守らなければならないと改めて述べました。次に、ジョコ・ウィドル大統領は2月6日火曜日にジャカルタのマルディカ宮殿でマレーシアのモハマド・ハサン外相の表敬訪問を受けました。レッド・マルスリ外相は大統領に同行後、会談中にマレーシア外相との前回の会談の結果について大統領に報告したと述べました。レッド・マルスリ外相によると、ジョコ・ウィドル大統領はマレーシアとの日韓協力を引き続き強化するというインドネシアのコミットメントを強調しましたが、その理由の一つは両国が隣国であることです。両国間の関係を強化し続けるという私たちの決意は非常に強いです。マレーシア首相も同様です。なぜなら、隣国として私たちにはより強力な協力を構築する以外に選択肢がないからです。以前、レッド・マルスリー外相はジャカルタ外務省でモハマド・ハサン外相と会談しました。レッド・マルスリー外相はこの会談で、インドネシアとマレーシアは両国の陸地と海の境界線に関する協議を完了させることに尽力すると述べました。レッド・マルスリー外相はまた、インドネシア移民のロシアについて話し合うための特別な日韓メカニズムを推進しました。両外相会談では、両国間の経済協力強化に向けた取り組みについても話し合われました。レッド・マルスリ外相によると、インドネシアとマレーシアの貿易関係は ASEAN 諸国の中で最大規模の一つだということです。したがって、両外相は経済協力を強化する取り組み、特に国境経済な最適化について話し合いました。 次に、国連パレスチナ難民機関または UNRWA は2月6日火曜日にイスラエルの攻撃により包囲されたガザ地区の医療施設の 84% が被害を受けたと発表しました。国連は X のステートメントで、現在進行中の爆撃と立ち入り制限のため、UNRWA の22の医療施設のうち、4つだけがまだ稼働していると説明しました。そしてイスラエルによる北ガザ攻撃で、シェイク・ラドワン・保健センターが受けた被害を示す複数の画像を示しました。10月7日のパレスチナ・ハマスの攻撃を受けて、イスラエルはガザ地区で致命的な攻撃を開始し、パレスチナ人2万7585人が死亡、6万6978人が負傷し、ハマスの攻撃で1200人近くのイスラエル人が死亡したと考えられ、これによるとイスラエルの攻撃により、食料、きれいな水、医薬品が深刻に不足する中、ガザ地区の人口の 85% が避難し、飛び地のインフラの 60% が損傷、または破壊されてということです。次に、世界の指導者たちはがんと診断され治療を始めたチャールズ国王のために祈りを捧げています。バッキンガム宮殿は2月5日月曜日に先日前立腺肥大症に対する医療診療を受けた国王の状態を発表しました。イギリスのリシ・スナック首相は2月6日火曜日に BBC に対し、このニュースを聞いてショックを受け、悲しが同時にこのニュースを早く知ることができたことに感謝していると述べました。フランスのエマニュエル・マクロン大統領は X を通じて、国王チャールズ三世陛下の巣立ちも早い回復を祈りました。カナダのジャスティン・トルドー首相は X でイギリス国王にお見舞いの手紙を書きました。ドナルド・トランプ元米国大統領はトゥース・ソーシャル・プラットフォームを通じてコメントし、国王チャールズ三世の完全回復を祈りました。最後のニュースです。ガロダ・インドネシア航空会社はインドネシアとマレーシアの旅行代理店やメディアと協力して観光エコシステムの構築に取り組んでいます。ガロダインドネシア国会社のコーポレート及びチャンネル管理担当副社長アルセナ・パルマサリ氏は、火曜夕方クラルンプールで、問題のエコシステムは旅行代理店パートナー、企業パートナー、メディアパートナーで交際されていると述べました。旅行間の観光エコシステムを構築する取り組みの一つが、クラルンプールでのガロダインドネシア国ネットワーキングディナーイベントの開催です。インドネシア航空会社はマレーシアからの旅行代理店ヒューシャーのこのカスルに招待したほか、インドネシアの旅行代理店ナレシアをクラルンプルのカスルに参加させました。これでニュースを終わります。 リスナーの皆さん、外国コーナーです。今日はインドネシアとトルコは地熱エネルギー協力に合意したことについてお伝えします。プラタミ地熱エネルギーは2月3日土曜日にトルコのエネルギー会社キパスホルディングと秘密保持契約または CA 覚書に署名しました。リオエネルギー一会社は地熱分野のエネルギー分野で協力を開始することで合意しました。協定の署名はイスタンブルで在トルコのインドネシア大使アフマッド・リサル・プラナワ氏が立ち会いのもと、 BG 社長取締役のジュルフィ・ハディ氏とキーパス・ホルディング・ゼネラルマネージャーのメフメッド・シスマン氏によって行われました。在アンカラのインドネシア大使館はトルコのいくつかのエネルギー会社との地熱探査および運営における潜在的な協力を求める PGA の取り組みを促進しました。適切な潜在的なパートナーを見つけるために様々な会談が開催されてきました。前回の初会談では PGA とキーパスホルディングはトルコとインドネシアでの断交協力の実施に関心を示し、さらには第三国への共同投資の可能性も明らかにしました。キパスホルディングとは別にリサレ大使は PGA が他のいくつかのエネルギー会社と会うことも促進しました。 PGA 社長のジュルフィ・ハーディ氏によると、 PGA はトルコでもトップエネルギー企業数社と会談しました。ジュルフィ・ハーディ氏は近い将来トルコへの投資のための協力出資者をさらに1社か2社もつけられることを望んでいます。プラタミナ地熱エネルギーまたは PGA がトルコとの協力を検討している主な要因は、この国の大きな地熱エネルギーの潜在力です。トルコは世界で4番目に大きな地熱発電の可能性を持つ国であり、固定価格買取制度を導入しているため投資家にとっても魅力的です。これは地熱エネルギー分野の確かに長期的な規制の確実性と競争力のある価格インセンティブを保障するというトルコ政府の誠意によるものです。これで外国語を終わります。 Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、郷土歴史です。今日は1942年2月4日バンジャラマ戦外が消失したから始めます。第二次世界大戦で連合国が敗北した後、1942年2月6日日本は南カリマンタンに侵攻しました。さらに1942年2月8日には3世紀のオランダ船がバンジャラマ市に入港し、ジャワ島に避難したオランダ人全員を輸送しました。オランダはアルグメン・ウェルニエリングス軍団または AFC と呼ばれる特殊破壊部隊を結成して衝突戦を実行しました。バンジャラマシンの建物や施設を日本車に使用させないことが目的です。1942年2月9日と6日日曜日の夜、バンジャラマシン市はダイナマイトの爆発で火の海と化しました。次に1993年2月8日、イーダン・エア・スワーズ962便の衝突事故についてです。1993年2月8日、イーダン・エア・スワーズ962便スーパーレフト154がイランの首都テヘラン近郊でイラン・イスラム共和国空軍のスホイ Su-24 攻撃機と空中衝突しました。この実行の結果、2機の搭乗者約133人が死亡しました。その結果に基づき、衝突の原因は、ソホイス24の軍パイロットによるミスと、航空管制官によるミスでした。これは1993年に発生した最も死者数の多い航空事故でした。最後は2010年2月8日、アフガニスタンのヒンドクシュ山脈を襲った壊滅的な嵐についてです。2010年2月8日、アフガニスタンのヒンドクシュ山脈で壊滅的な嵐が発生しました。嵐の結果、36の 雪崩が2マイル以上の豪族である大埋め約170人が死亡し、2000人以上の観光客が北カブロのサランノトンネルに閉じ込められました。ヒンドゥキシュはヒンドゥキシュヒマラヤ地域の西部です。この山脈は北のアムダルや古代のアクセス川の谷と南のインダス川の谷の間にあります。隣東部ヒンドゥキシュは中国、パキスタン、アフガニスタンの国境の交流点近くのパミル高原と国境を接しています。これで今日の歴史を終わります。
Semua indah dahulu ku menjadi bunga cintamu. Hai, ini saat yang ku nanti.Satu malam bertemu denganmu tiada pernah coba kau lewatkan malam minggu bertemu denganku dahulu semua indah dahulu terasa bergelora dahulu hanya ada aku dahulu ku menjadi bungaSiapa di hatiku selain dirimu? Aku bilang banyak kesibukan hingga ku lewatkan hari-hari indah bersamamu. Dahulu semua indah, dahulu terasa bergelora. Dahulu hanya ada aku, dahulu ku menjadi bunga
Kau bilang aku selalu menjauh Ku ingin tahu
Katakanlah sayang Bila kau telah jemput
Of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は2020年の国家廃棄物啓発では、プラスチック廃棄物の生産的な管理に焦点を当てていることについてお伝えします。インドネシアでは毎年2月21日に国家廃棄物啓発で、 または葉っぱ屋さんの祝います。2020年の国家廃棄物啓発デーの記念は、生産的な方法でプラスチック廃棄物を克服するがテーマとなります。このテーマは国内外で深刻な問題となっているプラスチック廃棄物問題をモチーフとしています。プラスチック廃棄物汚染は、その国境を超えた性質のため、現在世界的な問題となっています。国連環境計画は、プラスチック汚染を防ぐ努力がなければ、水生生態系に留意しているプラスチック廃棄物の量は、2040年までにほぼ3倍になる可能性があると述べています。プラスチック汚染の量は、2016年には約909万から1409万まで飛んでしたが、2040年には2300から2700万トンまでに達する可能性があります。プラスチック汚染の脅威は、14文後国連環境総会決議の承認を受けて世界的な懸念となっています。この決議は海洋環境を含むプラスチック廃棄物汚染に対する拘束力のある国際法的手段の策定するための政府間交渉委員会の実施を UNEP 事務局長に義務付けています。環境森林省のロザ・ヴィフィアン・ラッナワティ廃棄物ゴミ B3 管理局長は2月6日およびジャカルタでの声明で、2020年の国家廃棄物啓発でプラスチック汚染に関する法的拘束力のある国際文書において、インドネシア政府の立場を強化し、2050年廃棄物ゼロ、ゼロエミッションの約束を実行する準備を強化する勢いだと述べました。それとは別に、2020年の国家廃棄物啓発では、廃棄物及びゴミ部門からの温室効果ガス排出削減における国家目標の達成を支援するために、地方自治体、生産者より広範なコミュニティを含むすべての当事者の役割を承認することも目的としています。国家廃棄物啓発での主要な活動と PQG の活動は、環境林業省が様々な場所の他の関係者と協力して直接開催しますが、支援活動は2020年2月から3月にかけて、省庁地方自治体、民間及びその他のビジネス関係者、市民社会組織、コミュニティ、協会、大学、学生、生徒が独自に開催します。活動を実施するためのガイドラインを提供するために、環境林業省は2020年の国家廃棄物啓発での記念に関する環境林業大臣からの概覧書を発行しました。2020年の国家廃棄物啓発での場所は、ガソリンの種類において様々な場所に分散されます。2020年の国家廃棄物啓発で、昨日のピーク開催といくつかの主要な活動の他に、ジャカルタとその周辺の出荷所でノキア、対話、特賞が開催され、国家浄化活動とウェスト活動が実施され、ゼロウェストアドベンチャーキャンプはマルバボサン国立公園で開催されます。これとは別に、環境林業省は2020年の総選挙の開催に関して、ポスター、見板、横断幕、旗、竹飯などの使用済み選挙区小道具に由来する廃棄物の処理に参加するよう、すべての当事者に要請しました。2010年の国家廃棄物啓発での活動は、2010年3月の第4週にジャカルタのマンガラワラバクティビルで開催される、2010年の国家廃棄物啓発デーのクリエイティブコンテンツコンテストの受賞者の発表と、商品の需要をもって終了します。これでインドネシアを終わります。
Dohot mahamu martuba Au maka holongi ho Holok kisai tu ho Oh, la 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 martuba ma
Voice of Indonesia.
Listando minasang pasona Indonesia des. Kyou wa Papua Shuner yori swamending o goshokai shimasu. パプアへの料理ツアーで楽しめるのはパペラ料理だけではありません。スワムリングの美味しい料理もぜひ試してみてください。スワムリングまたはグリグルンはジャヤプラ県のニンムラン地区にあるグライムバレーの先住民族の典型的な食べ物です。この料理は通常地元の伝統的な儀式で提供され、粘土から作られた陶器で調理されます。スワムリングはリリンの野菜、ゲディの葉、ココナッツ、ソーゴから作られます。調理するにはゲディの葉の平らな面を交互に並べ、その上にソーゴを振りかけ、ココナッツ味を加え、皮を剥いたリリンの野菜を均等に並べます。その後ゆっくりと巻き上げ、リリンの野菜の皮から取った紐で結びます。次にこのルールを水と玉と、コショウ、塩、レモングラスなどのスパイスを入れ、沸騰するまで煮ます。処理したら、酢じょうそわ麺はサンバルと一緒に食べられます。そわめリングは直接食べることも、魚などの他のタンパク質を加えて食べることもできる主な種類の食品です。スワムリングは食物繊維が豊富で、野菜もたくさん使われているため、健康食品としても分類されます。それとは別にサゴは消化にも良いです。またスワムリングは油を一切使用していないので、毎日食べても健康です。グライムバレーでは人々は海水を踏みつけとして使用したり、そこを黄色立ったサゴの木から自分で作った塩を使用したりすることがよくあります。リスナーの皆さん、これでパーソナルインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Bye.
Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、ワルナワニです。今日はインドネシアの美食を祝うフェスティバルをご紹介します。文化的にも地理的にも多様性に富んだインドネシアは、その魅惑的な自然のパノラマだけでなく、広いのない美食の豊かさでも世界を魅了しています。アジア州のサバン1からパプア州のマロケ1に至るまで、インドネシアのどの地域にも歴史的遺産や豊富な地元食材を繁栄しまった。味覚を魅了するユニークな料理があります。本物のインドネシアの美食文化とレシピを保存する取り組みの一環として、ブサカラサヌサンタラは絶滅の危機に瀕している伝統的なレシピを保存するために、インドネシアの美食を祝うをテーマにしたフェスティバルを開催しています。プサカラサヌサンタラチームの責任者ミエラティ・バトバラ氏は、インドネシア美食を祝うイベントは絶滅の危機に直面している先祖から伝わるインドネシアの美食レシピと文化に焦点を当てるために開催されると述べました。インドネシアの美食を祝うことは、インドネシアヌサ美食財団によって実施される共同プロジェクトであり、在ジャカルタの米国大使館の文化保存大使基金プログラムを通じて米国政府の支援を受けています。米国とインドネシアは豊かで多様な文化的伝統を共有しています。プサカラサヌサンタラは文化保存大使基金の20年の歴史の中で、料理の伝統と食の伝統の保存に焦点を当てた最初のプロジェクトです。このプロジェクトは、研究、現地調査、書籍やビデオの記録を通じて、文化的価値観や環境の持続可能性への貢献と密接な関係を持つ豊かな料理の歴史をまとめてきました。インドネシア美食を祝うフェスティバルは2月2日から11日までタマン・イスマイル・マルズキで開催されます。このイベントでは、地元の美味しい料理について有名なシェフとの議論しつつ、ポップアップ美食博物館、伝統的なレシピを保存する旅についての映画の上映、料理をテーマにしたスタンドアップコメディがあります。リスナーの皆さん、これで終わりのワニを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Santai-santai saja, jangan buru-buru, pelan-pelan. Kalau keterusan nanti kamu sakit, nyut-nyutan. Kau bilang padaku sayang, hati sudah tak tahan. Mulai saat ini jadian. No, 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 no.Jangan baper, cuma teman. No, no, jangan caper, belum saatnya untuk jadian. Santai-santai saja, jangan buru-buru, pelan-pelan. Kau bilang padaku sayang, hati sudah tak tahan. Mulai saatI'm not done.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はロサハナヤが歌う「クリル」という曲をご紹介します。ウッテとして知られているルーツ・サハナヤはインドネシアの歌姫の一人です。彼女は1987年から歌の世界で活動を開始しました。キャリアを通じてウッテは今でも知られる数々のヒット曲を生み出しました。数年の若いミュージシャンもウッテのヒット曲をリアレンジしました。そのうちの一つは1999年に人気があったクリルという曲です。例えば、モニタータハリアとナディラです。この曲は1999年から2000年にかけて全国民間テレビで放送されたドラマ「ジャンガンウチャプカンチンタ意味は愛なんて言わないで」のサウンドトラックとして使用されました。クリルという曲は恋人には別の恋人がいるためにもはや愛入れない二人の恋人たちの関係についての物語です。このことを知ったとき、彼は感慨を終わらせることを選択しました。それでは、ロサハナヤが歌うクリルです。どうぞお楽しみください。
Selamanya aku cinta kepadamu, aku rindu dipelukmu, namun ku keliru telah memburu cinta dia dan dirimu. Aku cinta kepadamu, aku rindu dipelukmu, ingin ku akhiri
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.